今日もですね、修法の中にこう挟まっている、ローマ書8章の1節から11節試訳っていうのをこれ見ながらですね、新改訳と比べてですね、お聞きください。裏には後で歌う賛美歌が書いてあります。なんでこういう試訳を配るかというと、いつも言ってますが、日本語の文体とギリシャ語が、またヘブル語があまりにも違いすぎるんです。あとで今日ね、振り返ってほしいんですが、修法の中にも書きましたが、ロマ書の8章9節をパッと見るとね、もし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉のうちにではなく御霊のうちにいるのですって書いてあるね。だけど原文で言うとですね、あなた方はね、あなた方は肉のうちにではなく御霊のうちにありますと、こう御霊のうちにあなた方は存在してるんだよっていうバーンとした話があるんですよ。そのさ、なんかもし住んでたら、いや住んでないかななんてですね、不安になっちゃってですね、ポイントが見えなくなっちゃう、ね、それでだからこういう原文の順番っていうのは時に大切かなと思います。日本人のクリスチャンっていうのは本当に真面目な人が多い。内省的になりすぎてですね、私大丈夫かしら、私もうちょっとこういうふうに成長しなきゃなんて思ってですね、もう反省ばっかりして暗くなっているクリスチャンが多すぎるかもしれません。信仰の原点とは神の御業を思い起こすこと。御霊によって歩むっていうのは人間的な努力目標ではないんです。私たちのうちにすでに聖霊様が住んでいるんです。自分の愚かさや弱さを認め、ただ自分の心を主に開く、そこに御霊の働きがある。今日一番最初に読んだ詩編27編4節、主の麗しさを歩みる、主の麗しさが見えている状況というのが御霊に満たされている状況なんです。自分を見てみたら、見すぎるとですね、それが焦点ぼけになっちゃう。このですね、プリントを見ながらちょっと聞いてほしいんですが、ね、8章の前に7章14節15節をちょっと引用しました、ね、7章14節でパウロは一人のイスラエル人として、私たちは律法が霊的であることを知っている、しかしこの私は肉のものです、罪によって売り渡されている、自分が生み出していることは分かんない、私はやりたいことをね、いいと思っていることをできずに悪いことをやっちゃう。何なんだろう、ね、それは自分の中に罪が住んでいるからといって、7章24節は、なんと惨めな人間でしょう、この私は。だけどさ、この言葉とは裏腹にその直後何て書いてあるの？私は神に感謝する。神に感謝。惨めって言ったと神に感謝するんですよ。どうして惨めが神に感謝する話になるのかってね。自虐趣味じゃないんですよ。そうじゃない。本当にですね、こんな私のために神はイエス様を使わせてくださったっていうことがあるんです。その中で8章1節を見ると、これも原文の順番ではね、こういうわけで今や決して処罰はありません、キリストイエスのうちにあるものには。新改訳で罪に定められるって訳されている言葉は、3節終わりで、神はご自分の御子を肉のうちにあって罪を、自分の御子の肉のうちにあって罪を処罰された、こう処罰するっていう言葉との名詞形が処罰はありませんという形で出てくるんです。まあ、簡単に言うと、すでにキリストにあって処罰はあってんで、私たちは処罰されない。英語で言うと、There is no condemnation. No condemnation. だから、ね、まあ、簡単に言うと、 キリストイエスのうちにあるものが地獄落ちの心配なんかする必要はないんだよと言ってるんですよ。もう大丈夫だ、ね、まあ、福音派プロテスタントの流れの中で言うと、信仰によって義と認められてるからもう大丈夫なんだっていうババーンとした宣言があるんです。でその上でね、私はキリストのうちにあるんだからって、でこれはね、あの、しかもここのところで今やっていう言葉が始まってでしょ。今やっていうのは、あのちょっとこの引用のですね、右側を見てほしいんですが、ロマ書の3章21節のところでも今やっていうのがあった。ロマ書の3章21節から24節っていうのは、これもよくね、ロマ書の核心部分と言われますよね。イエス様を信じる者、ね、イエス様の真実に信頼する者に神は、ね、そういうものを義と認めてくださったんだ。もうあなたは神の前に義と認められる、喜ばれる存在に変わったんだよということが書いてある。それが今やなんです。ですからここでも今やのコンデミネーション、ね、もう裁きの心配はないんだ、処罰はもうないんだ。でしかも処罰を受ける可能性のない人間は誰かというと、キリストイエスのうちにあるものなんです。私たちはついついですね、あの一番最初はね、イエス様を信じるだけで救われるって言ったら、なんかほっとするんだけど、そのうちにね、大抵の人が考えるのは、どの程度の信仰だったら救われるのかななんて、信仰をね、内省しだすんです。これが落とし穴。何を言っとんだよと、ね。私たちの信仰は、メイド・イン・ゴッドなんだよ。メイド・バイ・ゴッドなんですよ。自分で信仰を生み出してんじゃなくて、神が私たちに信じる心を与えてくださった。それが一番有名なのはさ、パウロ先生の改心ね。私たち普通さ、普通の改心のイメージで言うとね、パウロ先生はね、自分が律法を守ることができないで本当に葛藤を味わってて、そして絶望してた。でところがある時イエス様の救いが見えたって、そんなことどこに書いてあるんだよ。そんなこと書いてないよ、ね、パウロは、ね、クリスチャンを異端だって信じて、異端者をぶっ殺せって言って、とにかく異端者クリスチャンをですね、捕らえるためにダマスコに向かっていった。ところが天から光が、ね、差して、そしてその光の中から復活のイエス様の声がした、ね、サウルをサウル、なぜ私を迫害するのか。だからパウロの改心にね、どこもさ、反省、救われたって話はないんだよ。彼反省してねえんだよ。いや、反省は大切ですよ。だけど、あえて言うとね、救いが分かった結果として反省するのが健全なんですよ。神の救いが迫ってくるんです。それがね、だからキリストのうちにあるって言うんです。ね。自分でキリストを迎え入れる前に、キリストが私を捉える、キリストが私を捉えて、そしてキリストのうちにあるんですから、私キリストのうちに捉えられてんだよ。その結果としてキリストのうちにあって、私は信仰告白へと導かれてんです。それを本当にね、聖書に最初から最後までこの選びっていうことは強調されてんのに、どうしてそれをですね、そのように受け取ろうとしないか。キリストイエスのうちにあるんです。だからキリストイエスのうちにあるから、もうノーコンデミネーション、処罰はないんです。そして2節で、その理由が、それは命の御霊の律法がキリストイエスのうちにあって、あなたを罪と死の律法から解放した。この律法っていうのは、もともとヘブル語ではトーラー、見教えなんですが、ね、トーラー、見教えは、ね、命の、ね、教えのはずなんだけど、それが罪と死の教え、 ていうふうに言われる場合がある。それはどういうことかっていうと、ね、さっきのこうプリントの右側見てほしいんですが、5章の20節21節、ね、立法が入ってきたことによって違反が増し加わった。どういうことかって、ね、神様からこうしてはいけないっていうですね、教えが入ってきたときに不思議にね、見るなって言われたら見たくなった、食べるなって言われたら食べたくなったっていうですね、そういう罪の働きが来た。しかし同時に罪の増し加わるところには恵みも満ち溢れたといって、こう不思議なことが書いてあるね。これが罪の満ち溢れるところに恵みが満ち溢れたっていうのは、これは御霊の立法なんです。でもその聖霊を受ける前はどうかっていうと、私はいくらやっても全然変わんないよねっていうですね、絶望感になる。だから救いとは何かっていうと、本来のね、神の教えが私に絶望感をもたらしてたんだけど、ね、ある人は、ね、こんなことを言った。聖書を読んでるとなんか神様が意地悪に思えてきたとか言ってね、で神様を意地悪に見えてくるっていうのは、要するに律法が私に押し付けとして見えてきたと。それに対して律法が私に対する愛の教えって見てくるっていうのは、それはそこに聖霊の働きがあってってことなんですね。そういう中でここで命の御霊の律法、命の御霊の教えが罪と死の教えから解放した。これもだから私が解放されたんじゃなくて、ね、命の御霊、律法にくっついた命の御霊が私たちを、ね、罪と死から解放したんだ。しかもここに書いてあるのはね、あなたをっていう単数形なんですね。あなたをっていう単数形はどうして出てくるかっていうとね、7章では私という、私はどうしてこう惨めなんだろうって、私の惨めさが書いてあったんだけど、それに対してあなたはって、ね、あなたはもうね、解放されたんだよっていうことになってくるんです。ある人がですね、こんなことをね、証ししてくれましたが、いつも親を思うとね、親もうプレッシャーとかね、こうしろああしろっていうプレッシャーばっかり感じてた。だけど自分の人生を見直してね、うちの教会入会するためにはですね、人生の証しをしてもらうんですが、その証しをね、書いてるうちにですね、うちの親のおかげで私は勉強ができたんだな、親のおかげでこういうことが知らされたんだなっていうことがだんだん分かってきてですね、主の御霊の中で証しを書いてるうちにですね、急に親が大好きになっちゃった、ね、親が大好きになったらですね、同時に自分も幸せになったっていう話なんです。皆さん、律法の中心中の中心にね、父母を敬えっていうのがあるで、父母を敬えには一つの約束がついてるんです。何かっていうと、ね、そうすればあなたは幸せになるって、まあ、単純に言うとですね、幸せになりたかったら父母を敬え、父母を敬わないと不幸になる単純なんだけど、人によってはですね、あんなクズ親愛するか、ごめんなさい、そういう場合もたまにあるんだよ。でもそれでも父母を愛するときに、結果的に本当に自分を受けることができるようになってくる。そして幸せになることができるんです。これはだから本当に愛の教えなんだけど、そんなこと言われたって、こんな親愛しようがないよって思うかもしれないけども、それを愛せた時に本当に変わってくるっていうこと。だから律法がね、嫌な教えじゃなくて祝福の教えに変わってくるっていうことが本当にあるんです。で、8章3節はね、肉を通して弱くされ律法には不可能になっていることに関して、神はご自身の御子、罪の肉の姿に使わせてくださったと、こう分かんないことですが、原文の最初はですね、律法に不可能になっていることを神はしてくださった。どうしてかというと、律法は与えられるんだけど、律法を聞く私のうちに罪が住み着いてるから、せっかくのいい教えを、ね、自分で翻訳こんにゃくじゃないけど、勝手にですね、こう意地悪というふうに解釈したくなってくる。 で、それに対して神はどうしてくださったかというと、ご自身の御子を、ね、罪の肉の似姿のうちにというのは、だから私たちは罪を持ってる肉でしょ、肉の存在でしょ、罪を持ってる肉の存在と同じ似た存在へとして神はご自身の御子を世に送ってくださったんだと。これも大切な真理ですが、あの神の御子はさ、あのもともと私たちのような肉体を持ってなかったのよ、ね、でも神の御子は私たちと同じ罪深い人間と同じ姿になりたいと願って、わざわざこのどうしようもない肉を受け取ってくださったんです。で、その肉には本来ですね、アダムの罪が住んでるはずなんだけど、イエス様の場合は罪のない存在であった。だけど同時に肉の弱さを抱えている。だからイエス様は肉を持つことによって私たちの罪を負うことができた。で、この罪の肉の似姿のうちに使わして、その肉のうちにあって罪を処罰された。となかなか難しい表現ですが、神様はね、キリストに結びつくですね、罪をね、人間キリストに結びつく肉ね、で肉に結びつく罪をキリストの肉にあって処罰した。だから簡単に言うと、簡単、あんまり簡単じゃないけど、神はキリストをね、罰したっていうよりは、キリストの肉にあって肉と結びつく罪を処罰した。でキリストの肉にあって罪が処罰されたから、私たちキリストにつながることによって処罰はないっていう話なんです。私たち洗礼を受けるときに、うちの教会ではね、水の中に沈めます。水の中に沈むってのはキリストと共に死ぬんですよ。で、水の中から出てくるとキリストと共に復活するんです。復活したときにはもう罪が許されたものとして、復活のキリストと次合わされるものとして、歩み出す。だから、まあ、別に洗礼を受けたって何も変わってない。でも神の目から見たらね、この人は、ね、古い自分に死んで新しい人間として復活してるんだって神は見てくださる。そのように自分を見ましょうっていう話なんですね。で、しかも罪のためにっていうのは、イザヤ書53章10節にありますけれども、主のしもべが自分の命を、ね、罪のための代償の捧げ物としてくださった。っていう旧約表現が結びついているんです。とにかくアダムと結びつく罪が処罰されたことで、キリストにつながる私たちは罪の支配から解放されている。で、4節でそれを受けてですね、それは律法の要求が満たされるためですって言って、要求っていう言葉はですね、不義に定めるっていうことの反対で義と認められるっていうふうに使われてたことがあるんですが、要するに私たちはキリストにつながることによってですね、神の前に正しいものと見られるということがですね、ここに書いてあるんです。そして5節6節で、それは肉に従う者たちのうちにあっては肉に属することを考え、訳すことができるんですが、4節で歩むって書いてあったのが、今度は肉に従う者たちのうちにあってはと、肉に結びつくものに、ね、アダム以来の肉のままに生きようとするものは肉に属することを考えるけれども、でも御霊に従うものには、ね、御霊に属することを考えると言ってですね、そこには命と平安が生まれる。で、7節で、なぜなら肉の思いは神に敵対するからです。それは神の律法に服従しません。いや、そうできない。肉のうちにあるものは神を喜ばせることは不可能ですって。こうなかなか分かりにくいですが、ここのところでね、私たちはついついですね、立派なクリスチャンはこう考えがちなんでね、私の中にですね、肉の思いと御霊の思いがいつも喧嘩してるんです。どうやってですね、御霊の思いに価値を与えようとするのか、肉の思いをどうやって殺すかとこうね、自分の中の肉を 絶滅させなければいけない、それによって私は清められるんですって、ガンバリズムの信仰があるんだけどね、これはちょっと注意した方がいいね。だって精霊の働きってのはさ、精霊を働け働けっつってなるのちゃうよね。だってあの肉を殺すって自分の目見てるうちにですね、何が出てくるかって傲慢になっちゃうんだ大抵ね。私はちょっと肉をこれだけ殺すことができました、あの人肉殺してないから、あの人の中に御霊を住んでないのかな、あの人クリスチャンじゃないんだよねきっと、とか言ってね、そういう形で教会がね壊れていくんだよちょっと違うよね。だってね、そういう人間的な発想でですね、人間的な発想で神に喜ばれることはないって言ったの、ね、肉のうちにあるものは神を喜ばせることは不可能だって言って、だから大切なのは御霊のうちに生きることなんだ。御霊のうちに生きるってことはどういうことかっていうと、ね、こうロマ書でずっとねこう分かりにくいのは何かっていうとね、ロマ書はね、あの神がキリストにあってこういうことをしてくださったんだ、こういう画期的なことをしてくださったんだと、こう神の御業がわーっと書いてあるんですよ。でそれに対して私たちどう応答するかってのはほとんど書いてないんですよ。ところが私たち聞くときにはどう応答したらいいんですかって、だから何か読むたびに、いやこれに対してどう応答したらいいのかって、そうじゃなくてロマ書が言ってる応答を考える前に神がキリストにあってしてくださったことを思い巡らしましょう、そればっかり書いてあるんです。はっきりとね、8章までそればっかりが書いてあるんです。だからそこのところでさ、どうやって反省しましょうかって言ったらさ、焦点ボケなんだよ。神がキリストのうちにあってなしてくださったことをまず感謝しましょうと。でね、ある時ね、あのこう準備しながらですね、あのじゃあ御霊によって生きるってことはどういうことかってね、ふとあの散歩した、ね、散歩したらですね、きれいな花が見えた。綺麗な花を見ながら、あ美しいなって思ったって、ね、でその時分かったんだ、御霊に従うだとか御霊によって生きるっていうのは、あ神様はこういうね美しいものを備えてくださったんだなっていうふうに感謝すること、これが御霊にある生き方なんです、ね、それがだからローマ書の中ではね、神がキリストにあってこういうことをしてくださったんだよ、神はキリストにあって本当にね、自分ができないことを神様してくださったんだよっていうことをあの繰り返し言ってるわけです。でそのことがね、あのここのところでちょっと引用しましたが、さっき黙想の中でも読みましたがね、あのとローマ書の6章11節、自分は罪に対して死んだものであり、神に対して生きたものだと認めなさいと、こうね、もうあの相変わらず変わってないと思うんじゃなくて、神に対して、ね、罪に対して死んで神に対して生きているものだと認めなさい、そのように自分を見なしなさい、それから、ね、誰でもキリストのうちにあるならそこには新しい創造があるとね、新しく作られたもの、また新しい創造があるのですという宣言なんですよ。で私たちの、ね、教会の修法に書いてある、ね、ロゴマーク、ニュークリエーション、ホープ・フォー・ザ・シャロームなんですね。ニュークリエーションというのはすでに新しく起こってるんです。すごいよ。誰でもキリストのうちにあるなら、そこには新しい創造がある。これはね、分かってないことがあるんだよ。ね。こういう結構誤解されるんだけどね、あの誰でもキリストのうちにあるなら新しく作られたものですって言われてさ、急にね、あの私があのクリスチャンになったことにカッと性格が変わったりですね、パッと IQ が上がったりで、そういうイメージで考える人がいる。で実際はそうなってないからさ、何も変わってないじゃないかと思って、そうじゃない、ね、その前に書いてあったのは、人間的な見方をしない、神にある見方をする、神にある見方をするっていうことはね、肉の水準でも、肉の標準で私は変わった変わってないとか言うんじゃなくて、神の基準からしてキリストのうちにある、ね、キリストに捉えられて、そしてあなたはイエスを主と告白している、そこにおいてもうそこにニュークリエーションがある、新しい創造があるんだ、その新しい創造を味わうよう、そうやってね、自分を本当にキリストのうちにあるってことがどれだけ大きなことなのか、 ということをまず受け止めましょうということ、それがここで繰り返されていることなんです。でとにかく肉の思い、そして御霊の思いってありますけれども、これも気をつけなきゃいけないのはね、肉の思いってアダムの思いでしょ。アダムの思いってのは何かというと、自分を神としようとするってね、自己実現。危ないのは本当に自分を高めよう、自分を高めようと思いながら、実は肉の思いになっている。それに対して御霊の思いは、キリストの姿に習おうというのは御霊の思いでしょ。キリストの姿は 何ですか、ね、ご自分が、ね、何の罪もないのに、ね、私の罪を負って十字架にかかるというと、本当にそんな生き方だよな。これは私たちもね、本当に聖霊に満たされて時にすることができる。どう考えてもこれ損だと思う。これやらない方が自分のためにいいかもしれないと思っても、でもね、これは本当にやった方がいいなって思うことに体が向かうってことはね、損得感情を抜けて。これはまさに御霊によって生きるってことなんです。だから私たちは御霊によって生きることはできるんです。ただ、同時に私たちのうちに住み着いている罪、アダムの性質のゆえにですね、やっぱりあくまでも自分から始まるっていう感じで発想になることがある。しかし御霊によってキリストの生き方に習うということは私たちはできるんだよ。だからそのキリストの素晴らしさを思い巡らしていく中で、だんだん自分の中にキリストの生き方ができてくるということなんですね。そして8章9節ですが、8章9節で、ね、さっき言ったようについついですね、神の御霊があなた方のうちに住んでおられるならとこうってさ、人によってね、このイメージの取り方がちょっとだいぶ違うんだよね。謙遜な人はですね、いや私なんか御霊は住んでないような気がするんだけど、ひょっとして住んでいたとしたら私は大丈夫なのかしらこれ違うんだよ、ね、原文の書き方ではですね、神の御霊は確かにあなた方のうちに住んで、最初ね、しかしあなた方は肉のうちにではなく御霊のうちにある。パウロはね、ローマの教会一度も訪ねたことがないんだよ。でもね、ローマの教会の信徒は、ね、クリスチャンとってイエス様を信じてるって分かってるから、だからあなた方は肉のうちではなく御霊のうちにあるってバーンと宣言するんです。そして続く文章は、神の御霊は確かにあなた方のうちに住んでおられるんだっていうふうに訳すことができる。もしっていう、神の御霊は確かにあなた方のうちに住んでいる。なぜならね、キリストの御霊を持っていないなら、それは主のものではないからということなんです。主のものっていうのはキリストのものでしょ。キリストのものっていうのを私たちの日常語で言うとクリスチャンってことです。クリスチャンっていうのはですね、主の御霊を持っている人のことを言うんですよ。主の御霊を持ってない人はクリスチャンって呼ばないんです。これ聖書用語なんです、ね、聖書用語によるとクリスチャンっていうのは主の御霊を持つ人のことを指すんです。どうしてかっていうと、ね、ここでもちょっと引用書きましたけども、ね、聖霊に、第一コリント12章3節に出てくるね、聖霊によってなければ誰もイエスは主ですということはできない。皆さんはね、十字架にかけられた犯罪人を主と拝んでいるんですよ。これは当時ローマではありえないことだよね。十字架にかけられた方を私の救い主として拝むことができるってことは聖霊の働きなんです。またヨハネ第一の手紙4章2節で言うと、人となって来られたイエス・キリストを告白する霊は皆神からのものだ。神が人となって私たちの罪を負ってくださったということを告白している。それは聖霊を受けた結果としてそうなっているんだって言うんです。だからね、イエス様は私の主ですって告白している人の中には聖霊が住んでいるという以前にですね、あなた方は聖霊のうちにあると、これも面白い表現。 こんなふうに考えたことある？自分を聖霊のうちにある。私たちは大抵、いや私のうちに聖霊が住んでるって、いやそれは素晴らしいことだって、そうじゃないんだ。パッと出てくる、あなた方は聖霊のうちにあるんです。御霊のうちにあるんです。聖霊に捉えた結果としてイエス様を主と告白してるんです、ね、聖霊のうちにある結果としてイエスを主と告白してるんです。これはすごいこと、ね、だからの三位一体の、ね、創造主なる霊に捉えられ、霊に包まれ、そして私のうちに神の霊が住んでいるっていうことが強調されてる。そして十節では、それを受けて、しかしキリストがあなた方のうちにおられるなら、彼らが罪を通して死んではいても霊が義を通して命となっている。私たちの中に聖霊が住んでいると、私の中に住む霊も命となっている。これは本当にですね、全てのクリスチャンの中には聖霊が住んでいるというより、聖霊に取られて私たちはクリスチャンになっているんです。でも現実にはなかなかそうならないことがね、ついつい言ってはいけないことを言っちゃったり、やってはいけないと思うことをやっちゃったりなんかするね。それはどうしてかっていうと、やっぱり私はアダム以来の肉を受け継いでるから。で、テサロニケ第一の手紙5章にね、いつも喜んでいなさい、いつも感謝しなさいってある。その後何て書いてある？御霊を消してはならないって、英語で言うとドンとクエンチザスピリットって訳される場合、クエンチっていうのは何かというと、ね、御霊を消すんだ。聖霊様は働きたいと願ってんだけど、私たちが肉の思いでね、こう、もう黙っとれって言って聖霊様をね、沈黙させるって、窒息させるっていう表現もあります。でそれに対して私たちが心を開いて、ね、キリストの御業を感謝していると、知らないうちに私のうちに聖霊が働きて、聖霊の思いに満たされるということなんだ。から、ね、聖霊に満たされるために必要なのは、本当に自分の弱さを認めて、自分で自分をね、頑張りズムじゃなくて、本当に心を開いて、ね、キリストの御業が私のうちに生きるようにと心を開いてくるということなんです。そういう中で11節、これも感動的です。イエスを死者の中から蘇らせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるのですからって訳した方がいい。というのはね、11節は新改訳だとですね、これはちょっと良くなってるんですが、元の言い方はもしイエスが、ね、イエスを死者の中から御霊があなた方に住んでおられるとしたら、もしっていう形で、いや死んでないかもしれないんだけど、あなたらはどう考えても死んでないように見えるんだけど、ひょっとして死んでたとしたらみたいな形でね、理解されるわけで、そうじゃないんだ。でこのもしっていうのはですね、すでにこういうことが起こっている、だからこうなるんだっていうですね、どっちが確定条件文って感じなんです。だから私たちの日本人にとってはですね、こう訳した方がいい、ね、イエスを死者から蘇らせた方の御霊はあなた方のうちに住んでおられるんだから、ね、キリストを死者の中から蘇らせた方をあなた方の死ぬべき体を生かすことができる。あなた方のうちに住んでおられる御霊を通して、私たちの信仰の告白は、神がイエスを死者の中から蘇らせた、その神の霊が、ね、私たちをもう死者の中から復活させる、ね、その先段階として私たちの死ぬべき体を生かしてくださるってこと。復活の御霊が私のうちに住んで、こう死ぬべき体を生かしてくださるって、こうすごいことだと思わない？だからそこから出てくる言葉は何かっていうとですね、最後に引用したんですけれども、こう敬老の日の使用聖句に今年はしようとしてる。たとえ私の外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされる。外なる人が衰えるっていうのはさ、僕も最近70を超えて感じるんだけど、ね、忘れっぽいなとかね、なんか運動した後足がだるいなとかさ、肉体は衰えてるなって感じる。これは外なる人が衰えるってことなんだ。 それに対して内なる人は日々新たにされる。どうして内なる人が日々新たにされるの？あなたは聖霊に捉えて、あなたのうちに聖霊が住んでるからです。聖霊は復活の御霊なんですよ。イエスを死者の中からよみがえらせた方の御霊なんです。あなたを復活させる御霊が住んでるから、だからね、日々新たになんです。で、人間的な基準で言うとさ、なんか最近は忘れっぽくなってるななんて見えるかもしれないけど、神の基準からしたらですね、余計なことをね覚えてなくてですね、もう感謝ばっかりになってくるって、こう感謝ばっかりになってると、人間的に言うとボケちゃったって見えるかもしれないけど、神様から見たらもうこの人は本当にね、日々新たにされてるってことかもしれないんですよ。そういうふうにね、神の視点から自分を見直すってことはキリストにあるっていうことなんです。とにかく復活の御霊が私のうちに住んでいるってことなんです。これはすごいことですよ。だからね、イエスを死者の中からよみがえらせた方の御霊が私のうちに住んでいるって、こうね、本当になんてすごいんだろうと思いません？すごいこと。これこそが信仰の確信なんです。あなた方は御霊の人なんです。御霊の人、御霊の人の中にね、もう無尽蔵のエネルギーが生きてるんです。で、死ぬべき体を生かしてくださるんです。で、こういうことがどういう時に分かるかっていうとですね、これから歌うね、この賛美歌があるんですが、このイエスは私の喜び、僕この賛美歌が好きになったのはどういう時かっていうとね、この教会がね35年前に始まったんですが、ちょうどバブルから崩壊していく時期でね、経済が傾くと教会も傾くって結構あるんだよとにかくね、あの時なんか一生懸命いろんなことやったんだけど、何をやってもダメって感じだった。結果が見えない。結果が見えない時に、でも同時にね、見えるようになることがあるんです。それは何かっていうと、ね、イエス様がね、本当に苦しみの道をたどった、苦しみの中でイエスを身近に感じるってことは、で、その時本当に分かったのは何かって言ってね、野村証券時代ある程度結果を出すっていうことが見えてた。で、目に見える結果を出さなくてもね、目に見える結果が出ない中でイエスを身近に感じるってことは、で、私はキリストによって捉えられてんだね、私の中にイエス様が住んでてくださるんだ、ね、私をダメダメダメっていうですね、悪魔の支えがあるんだけど、そういう悪魔の支えに対してイエス様は勝利してくださったんだっていうことが、このね、こう我が喜び、我が主イエスなんです。これどっかに行った、まあ、とにかく教会福音賛美歌っていうのがね、最近出てんだけど、その中で唯一ですね採用されてる僕の役、まあ、ちょっとね手違いがあって、もうちょっと僕のドイツ語のね、ドイツコラルの役を載せたかったんだけど、手違いで乗っからなかった。一つだけ残ってる、それがこの教会福音賛美歌422番なんですね。で、これとですね、これが記されたのは1653年って、30年戦争の直後なんで、暗い時代なんですね。で、書いてある歌詞を見るとですね、本当にサタンが働きまくってるっていう歌詞なんだよね。で、この歌詞をね本当に感動してね、これをもうちょっと美しい歌にしたいって思ったのがバッハさんの、これ150年経ってね、バッハはこれとですね、なんとこの歌詞を思い巡らしているうちにね、ローマ書8章の1節から11節がピタッと分かった。バッハはすごい神学者なんです。で、ローマ書8章1節から11節の御言葉とこの歌詞を交互にね、歌っていくっていう形のモテットって、モテットっていうのは、そのいわゆる、賛美歌を歌うとともにですね、聖書の言葉自体を歌にするっていう形なんですね。それでこのモテットで、バッハ愛好家の中では日本ではですね、未信者の方でもこのイエスは私の喜びっていうね曲をもうドイツ語で歌う人がたくさんいるんだよ。皆さんネットで調べてね、イエスは私の喜びってやるとですね、日本の合唱団たくさん出てくる。日本の合唱団がノンクリスチャンがさ、これを歌いながらさ感動しとんだよ。 ましてなんでクリスチャンがこれを歌わないのか。でしかもその御言葉と、ね、交互に歌うという形を今日はこれからやってみたいと思います。実験です、ね、本当にぜひですね祈りはこの後でですね、まず歌いたいと思います。前に出てきて、そして我が喜び我が慰め我が主イエスと、これはね本当にイエス様を遠く感じる中で、実はイエス様は私のすぐそばにいるんだ、イエス様は私と共にいてくださるんだっていうことが分かってくる。でそれとともにですね、この一番歌った後に、僕はバッハがですね曲にした御言葉、これも本当は歌いたいんだけど曲にできないから御言葉の朗読として読みます。で次2番歌って、次にバッハが歌にした御言葉を朗読として読みます。そういう形で、読んで歌い、また読んでいきたい、味わっていただきたいと思います。ではお願いします。これを見ながら、はい、
我が喜び我が慰め我が主イエス、この地にあり思い焦がれ主を求む神の子羊、愛しの花婿、我がすべてよ。
こういうわけで、今や決してありません、決して処罰はありません、キリストイエスのうちにあるものには。その人は肉に従ってではなく御霊によって歩んでいます。
御手のもとに安らぐ身に敵はなし、たとえ悪魔力尽くし脅すとも罪と地獄が我を脅すとも主は我が盾。
それは命を生む命の御霊の立法がキリストイエスにあってあなた方を罪と死の律法から解放したからです。まさに解放したのです。
悪しき力たけりくる迫るとも我は立ちて心安く主に歌う、神の御腕は確かに伸ばされ我を包む。
しかしあなた方は肉のうちにではなく御霊のうちにあります。神の御霊は確かに あなた方のうちに住んでおられます。誰かキリストの御霊を持っていないなら、その人は主のものではありません。キリストの御霊を持たないキリスト者はいないのですから。
別れ告げよ、世の誉れや世の栄え、主イエスこそは永遠に朽ちぬ我が誉れ、恥も悩みも我を主イエスより引き離さず。
しかしキリストがあなた方のうちにおられるなら、体が罪を通して死んではいても、霊が義を通して命となっています。霊が命となっています。今やイエスを死者の中からよみがえらせた方の御霊はあなた方のうちに住んでおられるのです。
永遠に眠れ世のいざない、世の力イエスを死より復活させた主の御霊、我がうちに住み、死ぬべきこの身も生かしたも
それゆえ、キリストを死者の中からよみがえらせた方は、あなた方の死ぬべき体を生かすことになります。あなた方のうちに住んでおられる御霊を通して、あなた方のうちに住んでおられる御霊を通してです。
され悲しみ喜びの主イエス来ます、主を思えば苦しみにも安きあり、我が苦しみを共に担う主は我が喜び。
しばらく静まりたいと思います。され悲しみ喜びの主イエス来ます、主を思えば苦しみも安きあり、我が苦しみを共に担う主は我が喜び。キリストを死者の中からよみがえらせた方は、あなた方の死ぬべき体を生かすことになります。あなた方のうちに住んでおられる御霊を通して、あなた方は肉のうちにではなく御霊のうちにあるからです。私たちは聖霊のうちに生かされています。聖霊に捕らえられた結果としてイエスを主と告白しています。 聖霊に捉えた結果としてイエス様を賛美しています。イエス様を賛美する中に聖霊の働きがあります。本当にありがとうございます。日々の生活の中で肉の思いが御霊の思いを窒息させてしまうことがありますが、どうかそんな時にふと立ち止まり、キリストが私のために してくださった働きを、キリストの御業を思い起こさせてください。そして私たちと通してキリストの命が生きることができるように導いてください。キリストの命が私たちのうちに生きてくださることを感謝します。どうか一人一人のうちにキリストの命を豊かに生かしてくださいますように、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。